それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、4章1節から5節です。コリント人への手紙第1、4章1から5節をお読みいたします。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。しかし私にとって、あなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。ですから主が来られるまでは、何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。本日はこの箇所より、私を裁く方は主ですと題して、百瀬ジュダヤ伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。一言お祈りします。天の父様、今日もあなたが私たちと共におられることをありがとうございます。あなたが私たちにこの御言葉、この聖書箇所をくださったこともありがとうございます。どうぞ私を通してあなたが語ってくださいますようお願いいたします。聞く私たち一人一人のうちに働きかけて、どうぞこれを信じて主に希望、期待を持って歩めるように助けてください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。数年前のことですけど、日本育ちだった、日本育ちですけどアメリカ人の私にとって、衝撃的な場面を目にしました。耳にしました。家の近くにの公園で息子と一緒に遊んでいた時です。保育園の先生と子どもたち がやってきました。で、先生が公園遊びの約束ごと子どもたちに説明している間、ある男の子がちょっとふざけていました。先生はそこで、静かに諭す代わりに、誰が聞いてないのと半分怒鳴るような声で言いました。それがその先生の教育方法だったんでしょうね。誰と叫んで、周りの子どもたちのみんなの目がその一人の子に注がれるようにしていたわけです。迷惑をかけるその一人を孤立させて、同級生の仲間外れだと意識させて、その恐れの中で静かにさせようとしていたのではないかと、私はその場面をそういうふうに見ました。グループで人を裁いて従順な反応を求めていました。このような経験を皆さんはしたことがありますか？その時私は日本の同調圧力の教育の一部を見たように思いました。で、それは例外ではなかったかもしれません。例えば日本人でなくても、私たち人間はやっぱり人の目を気にして、また人の目を恐れることはよくあると思います。日本のような文化では特にそうかもしれません。気づかないうちに人の目を気にする恐れが身についてしまいます。そして私たちの集団の約束や暗黙の了解を基準にして、集団に忠実で真面目かどうかで、いい子なのかいい人なのかが決められがちです。で、その結果として、とても日本は礼儀正しい、綺麗好き、本当にいろんな面でいい文化がここにあります。ただし、究極のところ、誰が私たちの生きる基準を定めて、その基準を実行というか、当てはめて良し悪しを宣告するのでしょうか？私たちのその人間関係、私たちの集団でしょうか？今日の箇所は特に牧会者、いわゆる働き人、教会の指導者たちについて語っていますけど、同時に全てのクリスチャンへの知らせでもあります。 私たちが誰の目を気にしているかを考え直す機会です。今日の箇所からパオロや他の牧会者、教会の働き人の立場を、まず1節と2節でそのテーマを見たいと思います。次に誰の裁きに対して責任をそもそも負うのかを3節4節で確認して、最後に私たちがどのように究極の裁きを待つべきかを5節で見たいと思います。まず1節を見ましょう。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきですと書いてあります。私たちというのは一章また三章に出てくる教会のそういった牧師、牧会者を指しています。働き人ともでも呼べます。この箇所でパウロは自分の職務また立場を確認しているのです。パウロ、アポロ、ケファという代表的な名前が例えばこの手紙の1章12節や3章22節に出てきました。で、以前お話ししたようにそういったパウロはコリント人クリスチャンの教会を開拓した宣教師でした。アポロは後から来てたくさんの働きをした別の教師でした。そしてコリント人クリスチャンたちはそのような牧会者から一番の中から一番好きな人を、勝手に選んで、好きな人を囲んで派閥を作って互いに争っていたということを見ました。そのためパウロはこの手紙のこのような内容を書き送ったわけです。パウロは働き人について2つの興味深い描写をしています。まず1つ目に牧会者はキリストのしもべです。しもべとは助けて主人や師匠に従って行動する人です。キリストに服従する人です。コリントのようにすごく繁栄していた町では、気取り上手で言葉上手な演説者はもてはやされて、しかも裕福な人から講演を受けて暮らすことができました。しかしその場合もちろん講演者の機嫌を損ねないように注意してその人のしもべという立場になってしまいます。それはパウロが一章以降で指摘してきた、偽物の知恵を持つ考え方でした。コリント人のクリスチャンでも自分はパウロにつくなどと言ってパウロを自分のために利用しようとしていましたけど、パウロはバッサリと断ります。牧会者はキリストのしもべです、講演者はいらないということです。2つ目の描写として牧会者は神の奥義の管理者です。神の奥義とは2章の7節で出て同じ言葉が出たとき、神が永遠に計画してくださって御心の時に教えてくださった真理のことです。そしてそれは具体的にはイエス・キリストがへり下って十字架にかかってくださり神に反抗する人たちの罪の代償を払ってくださった後によみがえられたこと、また永遠の神を信じる者たちが互いに、持つ平和と愛が、それも神の奥義の真髄と言えます。イエス様を信じて変えられる人生のことです。この真理を聖書の中で神様から託されて、そして忠実にそれを扱って広めていく責任を持つのは、特にこういった管理者としての牧会者です。パウロが手紙を送った当時、管理者という用語は、特に裕福な家の財産などを主人の指示に従って忠実に投資して管理するような人のことでした。霊的なことに当てはめるとパウロなどの働き人はキリストのしもべとしてキリストに関する奥義を守って伝えていて、それが広まるように投資する責任を受けていました。パウロは後輩牧会者のテモテのに次のような言葉を書きました。第2テモテ4章2節、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、忍耐の限りを尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。実は、同じテモテへの手紙第1の3章15節によると、教会全体がその真理を守る真理の柱と土台であると書かれています。私たちはみんなクリスチャンとして聖書と そこに書いてある奥義を学んで、それを丁寧に扱って、またこれを必要とする人に伝える特権を受けているのですが、牧会者はまあ特にその責任を受けているわけです。第一コリント4章2節で、まあ、正し書きとして、パウロは管理者の大前提を書き加えます。管理者に要求されることは、忠実だと認められることです。華やかに演じることが必要などないです。ただ、主人に対して忠実に働く必要があります。イエス・キリストのしもべとして、託された真理を守って、いつでも教える重大な責任を担っています。パウロは1節2節で自分の主人、イエス様を、それをはっきりさせた上で、3と4節で続けます。しかし私にとって、あなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。それどころか私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで義と認められているわけではありません。私を裁く方は主です。忠実なしもべにとなるには誰の目を気にするべきかを彼がはっきりさせます。この3節4節で、まあ、数回裁くという言葉が出てきますね。これは、まあ、調べて吟味して良いか悪いかを判別することを意味します。当然私たち人間に、まあ、見えることもあります。私たちは毎日いろんなことを良し悪しを判断して、まあ、裁くのです。しかし誰が究極的に人を、私たちを正当に裁くことができるかと、パウロがここから候補者上がりそうな名前を見渡します。牧会者を裁くのは教会の改修ですか？コリントビート教会はまあそう考えていました。ですから牧会者派閥を勝手に作ってこの人がいいとか決めていました。パウロは彼らにこびるつもりは全くありません。教会の長老たち、あるいは教会内の先輩の方々、あるいは実際代の希望の星の目を恐れる必要もないとパウロが意識していました。では社会、例えば周りの町、市町村、あるいはローマ帝国全体の人間の法廷の裁きが良し悪しを決めると思えばいいでしょうか？パウロはその法廷の裁きも、まあ、つまらない非常に小さな判別としか思っていません。ではパウロが自分が忠実かどうか思うのは、誰が一番大切だと思っているでしょうか？4節で彼は私にはやましいことは少しもありませんがと断ります。自分についても彼自身は自分のことを吟味するわけです。でも結果として私にはやましいことは少しもありませんと言えるのです。ところが自分がイエス様のしもべとして忠実であるかどうかを心の中をずっと見つめて心配している様子はもうないです。自分に対する自分の裁きでさえも、まあ、つまらないものだと意識しています。究極的に言うと忠実なしもべかどうか以上にパウロは正しい人なのか義人なのかという問題があります。そしてそれは彼のこう自分の中を見つめて決める精神状態によらないとはっきり言えます。彼はだからといってやましいことがないということの後にだからといってそれで義と認められているわけではありませんと書きます。ここは永遠の命の、まあるいは永遠の裁きかを決定する義人の話ではなく、より限定された良いか悪いかの意味合いはあるかもしれませんけど、まあ、その限定された意味であっても究極の義人 かであっても裁きにしは同じですね。教会でも社会でも自分でも教会の働き人をこの世に裁くことはできない立場にいます。 それでようやくパウロが究極の裁き主の名を出します。私を裁く方は主です。主イエス様です。主イエスキストのみが裁いてくださるとパウロが指摘します。これはまあ牧会者に限ることではなくて、すべての人について言えることです。パウロは人の指摘を逃れようとして、なんかモラハラする上司のようにお前には批判する立場がないとか言ってるのではないです。誰よりも厳しく公平に裁かれる神の前で受け入れられる、また正しいかどうか言えるのは神ご自身イエス様だけだと彼が言っています。神の目には私たちはどうなのか、それがパウロの気にする問題です。私たちは時々主我を愛す、神様が愛だという歌を歌って、穏やかに愛のイエス様を思い描いて神の裁きを考えたくない時があるかもしれません。しかし実際イエスは審判をもなさる主です。愛してください、でも審判もなさる方です。そしてイエス様は完全な義の基準で正しくお裁きになります。パウロもアポロもコリントビットクリスチャンたちも現代の牧会者、そして信者全員も同じ神の義の基準で裁かれます。もし、私たちが自分の歩み、自分の生活は、いいと思ったとしても、パウロの言葉でお借りなら、だからといってそれで義と認められているわけではありません。人間の調査とか審判でわからない状況や心の奥まで、心の 奥に閉じこも、隠されていることがありますけど、それ全部身に通されるのは神様のみです。今日の招きの言葉のように、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。神様の裁き、神様がすべてご存知だと思うと、皆さんどう思われるか分かりませんけど、私たちみんなには恥ずかしいこと、してはいけなかったことをしてしまったという思いは、後悔はあると思いますけれども、こういう続きがあります。福音があります。パウロがローマ人への手紙3章23から26節で書いた事実を思い出す必要があります。これは牧会者の行動の良し悪しの判断以上に、牧会者または全ての人の判決について書かれていることです。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。神はこの方イエス様を信仰によって受け入れるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。神ご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時ご自分の義を明らかにされたのです。神様に義がある、正しい人だと認められるために、自分は何もできないとパウロが確信していました。自分で分かる範囲内ではやましいことは心当たりがなくても不十分です。しかしイエスを自分の血によるなだめの捧げ物としてパウロが信頼しました。自分がイエスと結び合わされて罪のなだめが完了されて、神の義が自分に転化されている、自分が神の義を持っているものとして扱っていただけていると信じて、神は自分を受け入れると愛されると確信しました。たとえ第一コリントの箇所で、特定の牧会の行いだけの良し悪しを考えていたとしても、それらも神様が義と認めるかどうかの話に含まれます。それで誰が何を言ってもパウロは神によって義と認めていただいたと信じて安心できました。パウロはコリントのうぬぼれたクリスチャンたちにこびる必要は全くなかったのです。社会の反基礎的な 神様に反対するような要望に応える必要もありません。自分の中に安心する根拠を求める必要もないのです。ただ自分を裁かれる方が自分に義の言い渡しをくださったと確信して、神との関係のうちに感謝できていました。その上で、ただ忠実なしもべとして従おうとして、パウロは福音の奥義、神の奥義を管理していこうと思いました。今回の箇所の結論である5節を読みましょう。そしてここから私たちはどのような裁きを待てばよいかを学ぶことができます。こう書いてあります。ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時に神からそれぞれの人に賞賛が与えられるのです。先走ってという言葉は、時が来る前とも訳せます。3章13節を引用すると、主イエス様が再び来られる時に闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとはごとも明らかにされます。裁いてくださるわけです。でその時の前ですと、私たち人間の理解で裁くのは早まっていて、そもそも人間にとって不可能なことです。イエス様だけが正しく裁かれるから、裁く必要はないですとパウロが言います。パウロは自分について、また他の信者について、イエス様の審判の結果を確信しています。神からそれぞれの人に賞賛が与えられると4章5節で言いますし、この手紙の序論の1章8節でこう書きました。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエスキリストの日に責められることがないものとしてくださいます。パウロが働き人として神から賞賛を受けると安心しています。なぜなら神様がすべてのクリスチャンをキリストの義を身にまとっているものとして扱ってくださるからです。私たちの日々の一つ一つの行いについても、イエス様が行った完全な義、完全な行いとしてそれについて賞賛をいただくことができます。クリスチャンになった後でも、私たちはイエス様の義だけによって歓迎されていると聖書が教えます。牧会者でなくても、私たちみんな誰でもが罪を認めて、自分の身代わりとしてイエス様が死んでくださったと信じて、それを土台に生きようと決心すると、パウロと同じことを私たちも確信して安心することができます。ここで少し質問をさせてください。あなたは、あるいは私は今、誰の意見を一番大事にしますか？誰の賞賛を受けたら一番嬉しいですか？また別の観点から言うと、誰に見下されたり嫌われたりするのを一番恐れますか？本当は神様の思い、神様の、審判、思いを一番大事にして、神様に拒まれるのを一番恐れて、神様の賞賛を受けることを一番喜ぶべきですね。でも毎日葛藤があります。この根本的なところで、失敗しがち、誤解しがちな私たちには、福音の良い知らせが何度も何度も必要となります。もう一つの箇所、ローマ8章33、34節から福音の素晴らしい結果を違う観点から考えて読みたいと思います。誰が神に選ばれた人たちを訴えるのですか？神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。本来主の日に私たちを訴えて、私たちを裁くことのできる、裁くはずの唯一の方、神ご自身が義と認めますとパウロが言ってます。 しかも子なる神イエス様が身代わりとして死んでくださって、蘇ってくださったキリストはイエスです。私たちは信仰によってイエス様と一つとなって、キリストと共に神のうちに隠されていると書いてあるのですから、キリストの死が私たちの罪のための死となって、私たちが受けるべき刑罰がもう残っていない状態です。パウロはこの真理に立って自由に人の目を恐れずに伝道と訓練、牧会に取り掛かることができました。恐れずにコリント人クリスチャンを諭すこともできました。私たちも同じ自由を経験することができます。一番最初の、同調圧力の話に少し戻ります。あなたは誰の目を気にしますか？人の目ですか？イエスを信じる者は人の目に怯える必要はないのです。自分を裁くのは神だからです。神ご自身がイエス一人子をお与えになったほどによう愛されたと書かれています。イエス様は十字架にかかって死なれるまで完全な義の人生を完全に歩んでくださいました。そして復活なさったイエス様は御霊聖霊様をお使わしになり、恐れに支配されてきた人に信仰の目を与えてくださることによって、私たちは人の目、また自分の自己批判からも自由にしてくださいます。ですから覚えていただきたいことは2つあります。1つ目は、福音に立ってまずキリストを通して神の目で受け入れられる恵みを確信しましょう。そして人の目から自由になっていることを味わいましょう。天におられるイエス様を見上げましょう。周りの集団がたとえ裁いても、極端的に言うとそれは非常に小さなこと、つまらないことです。私たちは人の目を恐れる必要がないのです。二つ目は、義と認められ恐れから自由になるものとして、お互いのことですね、牧会者また他の隣人を人間的な基準で裁かないように努めたいと思います。もちろん牧会者が忠実なしもべであるように祈って、それを気にする必要はあります。しかし牧会者であれ他の誰であれ、私たちは第一に神様に対して責任を負いますので、神様の基準で見ましょう。その基準は先ほど申し上げた完全な義の立法です。で、確かに誰もそれに達し得ないのです。しかし神の目には、神の目には牧会者そして教会全体に対して恵みがあふれ注がれています。多くの恵みを受けた者として互いにも愛を抱けるよう、またイエス様にあって義と認められた感謝で大胆に歩めるようお祈りしたいと思います。お祈りします。天の父様、私たちは日々いろいろな人の目を気にすることがあります。何よりも大切にするべき判断は神様ご自身の判断です。そしてあなたがイエス様を送ってくださり、イエス様が完全な義を持って歩まれたこと、そして私たちの罪を取り除くために十字架にかかって死んでくださったことによって、私たちはイエス様の義を信仰によっていただいて恐れずに歩めるというこの真理をありがとうございます。この真理を本当に忘れがちなものですけど、私たちが今週これを思い出して、自分に対してまた他の人に対して神様の恵みを持って歩めるように助けてください。本当に主イエス様の義、イエス様がくださる判決をありがとうございます。イエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。